今日は箴言の25章ですね。前回まではソロモンのその30の箴言について学んでいきました。箴言の22章の20節にこの30の句というのが書いてありました。で、23章と24章にわたってこの30の句を学んで、その後もまたその知恵の言葉ということがずっと続いています。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたがいつもと変わらず私たちを助けてくださって、ソロモンを通してあなたが語られた知恵の言葉を聞いて理解することができるようにどうぞお助けください。お願いします。理解する力を与えてください。あなたが私たちに与えてくださっている聖霊によって書いてあることを理解することができますように。頭で理解するだけではなくて、本当に私たちの心にこの理解が書きつけられ、あなたに毎日の生活の中で応答する、自分の生活の中でその学びを適用するまでに行きますように、どうぞこれからの時をあなたが導いてください。お願いします。今日もあなたに会って期待します。また、御言葉を分かち合う私に、あなたが力を与えてください。知恵とあなたの言葉を与えてください。あなたがみんなに分かち合って欲しいと願っておられることを全部分かち合うことができますように、私を導いてください。私も助けてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。箴言の25章1節。次もまた、ソロモンの箴言であり、ユダの王ヒゼキヤの人々が書き写したものである。で、このソロモンの箴言を、ユダの王ヒゼキヤが書き写そうということを決めて、で、そのしもべたちに命じて、ソロモンの箴言を書き写したというふうにここで書いてあります。で、先ほども説明したように25章から29節までがヒゼキヤの時代に書き写されたものだろうというふうに言われています。で、ちなみにソロモンは3000の箴言を語り、1500の歌を歌ったというふうに言われてますから、まあ書かれてますから、たくさんのその箴言があったんですね。3000もこの箴言の中にはないですから、おそらく失われていったものもたくさんあるでしょう。でもそのユダの王ヒゼキヤの時代にもソロモンの箴言というのは語り継がれていました。ちなみにそのヒゼキヤさんというのはソロモンが亡くなってからだいたい270年ぐらい後の人です。だからこの270年の間、人々の間でソロモンの箴言というのはずっと語られてた、もしくはその文字として残ってたものもあったのかもしれません。ヒゼキヤの時代はそのユダの国の中ではとても栄えた時代です。で、ヒゼキヤの時代、その霊的にも人々がもう一度その神に向いてリバイバルが起きたんですよ。だからヒゼキヤはその中にあって、もしくはその前にその王様として人々の心が神に向くように、そのようにその政策を展開していったわけです。で、その一つとしてソロモンのこの箴言をしもべたちに書き写させるという、で、そういうことが起こったわけですね。だから御言葉に耳を傾けるということと、私たちのその心が励まされて神に向いてリバイバルが起こっていくということは、必ずそこには密接な関係があります。いきなり御言葉も何も福音も何も語られてないのに、神との関係も全く関係ないところでそのリバイバルが起こるということはほとんどというかないはずです。その本当にその福音が語られていって、その人々の心が開かれていって、そしてその多くの人たちがイエス・キリストのことを信じるようになるとか、私自身がそのイエス・キリストのことを信じたんだけど、なんか悶々とした毎日を過ごしている中で、本当に私がその御言葉に向き合うときに、神とのその関係を御言葉によって立て上げていっていただくときに、その私の内側にリバイバルがもう一度そのリバイブするんですよ。私の霊が、また信仰が励まされて、そして神との関係の中にその喜びをもう一度その求める、その得ることができるわけですね。だから、その本当にその神に私たちの心が向いていくとか、人々の心が向いていくというときに、その御言葉が抜きに、その体験だけが霊的な、なんかスピリチュアルな不思議な体験だけが先行するということはないです。2節と2節から5節。 ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れ。天が高く地が深いように、王の心は計り知れない。銀から金かすを除け、そうすれば練られて良い器ができる。王の前から悪者を除け、そうすればその王座は義によって固く据えられる。で、王の誉れと神の誉れ、二つのことが書いてありますけども、まずその神の誉れというのは、ことを隠すことだというふうに書いてあります。で、確かにその物質的なことであったり、具体的なことであったり、霊的なことであったり、このすべてを私たち知ることはできません。で、多くのその科学者たちが、その人類の起こりとか、その命の始めについて一生懸命頑張ってますけど、それはその、隠されている領域というのは必ずあって、でその、わかんないから、わかんないことを、その自分の考えで埋めようとしてしまうので、その真理じゃなくて、事実ではなくて。だから、その、セオリーみたいな、論というのが出てくるわけですよ。進化論にしても、その死の保存、その、死の起こり、どうやって命が起こったのかとか、ビッグバンとかっていうのも全部論なんですよ。で、神のみぞ知るという領域は必ずそこにあって、神はそのことを隠すということをなさってるわけですよ。すべてを教えないという。神の事柄についてそのすべて知ることができたら、その人は神ですよ。神の領域というのは必ずあります。で、福音ですら、イエス・キリストの事柄についてすら、その隠された奥義として、その神はある、そのイエス・キリストがお生まれになって、その十字架にかかって、復活されて天に帰るというその栄光を、が与えられるまでは、その隠されてたわけですね。ルカの10章21節。ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ。これは、御心にかなったことでした。神はことを隠すんですよ。で、神のその御心に応じて、そのご計画に応じて、その都度、特定の人たちに。で、神が今だっていう時に、その真理を明らかにしてってくださるわけです。で、福音ですらそうです。エペソの3章の9節。また、万物を創造した神のうちに、いよいよ隠されていた奥義の実現が、どのようなものなのかを、すべての人に明らかにするためです。だから、そのイエス・キリストにあって、その隠していたことを、そのイエス・キリストにあって全部明らかにされたわけです。だから神は、その旧約の時代、ずっとそのイエス・キリストによって明らかにされるであろう、この真理について、異邦人も、ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人も救われるということ。また、行いによるんじゃなくて、信仰によって救われるということを、そのイエス・キリストの時まで、訪れの時まで隠してたわけです。コロサイの1章26節。すなわち、世々の昔から多くの世代にわたって隠れてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。だからそのイエス・キリスト以降は、その福音というのは明らかになったけども、その前までは隠されてきたと。神には、そうやってその時というのを持っておられて、そして神のみぞ知るというその領域を持っておられます。だから、その神のみぞ知るという領域を知っているからこそ、神の誉れなんですよ。神が考えていることをすべて、その人間が、知っていたり、またお見通しだったり、やっぱりねって神がこういうことすると思ったって、私がそのすべてそうやって神の先回りをして考えられるようなことっていうのはありえないんですよ。そうでなければ、その神のみぞ知るという領域がなければ、神は別になんか大したことがないというか、その誉れじゃないですよ。私が知らないことを神は知っておられて、だから、その私は神に信頼することができるわけじゃないですか。その一方で王の誉れというのは、ことを探ることだと。ある意味その神が隠したことを、その物事を、その真理を探っていく。それが王の誉れだった。また、王の心は計り知れないというふうにも書いてあります。天が高く、地が深いように。で、神の思いに関しても、イザヤは、こう言ってますね。55章の9節。天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いより高い。だから、その、神は、その、ごめんなさい。神はその王に物事の真理や 真相や、またその、事実を知る知識や力を与えることのできる方なんです。王がそれを探し求めれば。だから、王様がその神から真理を得るとか、その事実を教えてもらう、その知識を、知恵を王様が得ていくというのは、王様の誉れなんですよ。そしてそれによって、その王様の王座が義によって固く据えられていくわけです。それもまた王様の誉れです。で、銀から金かすを除くように王の前から悪者を除きなさいと。そうすると練られて良い器ができるように王座が義によって固く据えられる。国が本当にその、祝福されていくには、その王様が、まあ、上に立つ人たちが、この神の、隠しておられるというか、王様に教えようとしておられるその知識を、その知恵を得るところから始まるんですよ。6節と7節の全般。王の前で王兵ぶってはならない。偉い人のいるところに立っていてはならない。高貴な人の前で下に下げられるよりは、ここに登ってきなさいと言われる方が良いからだ。王の前での態度ですね。だから王兵ぶってはならない。高ぶってはならない。王兵ぶってはならないってのは面白いですよ。その王兵ではいけないではなくて、王兵ぶってはいけないって。そんなふりをしてもいけない。自分を偉い人かのように振る舞ってはいけないってことですよ。偉い人のいるところに立ってはならないって。自分知ってるし、自分できてるし。で、そうやってその自分を偉い人のかのように、その自分を勘違いさせてはならないって。それは、高貴な人の前で、あなたはなんでこんなところにいるんですかって、あなたはもっとその下の方に下がっていなさいとか、も、末席につきなさいというふうに言われるよりは、自分のその本来いるべきところよりも、もっとその階の方にいて、いやいや、ここに登ってきなさいよと、あなたそんなところにいるんじゃなくて、末席に座るんじゃなくて、私のそばに来なさいというふうに言われる方がよりいいでしょうって。ソロモンは、このように言いましたけども、イエス・キリストはルカの14章でこのように言ってますね。結婚の披露宴に招かれた時は、上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人たちを招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいということになります。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになります。招かれたら末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時、共に座っている皆の前で、あなたは誉れを得ることになります。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。ヤコブは4章の10節でこう言っています。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば、神があなた方を高く上げてくださいます。だから神は、またイエス・キリストは私たちのその王であり、また王の王ですよ。この方の前に私たちがその身を低くするということは大切です。主よ、私はわかりません。私にはできません。でも、あなたがどうか私にわかるように教えてください。私にはできないんですが、あなたが私にそれをできるようになるその力を、思いも与えてください。ともすると、神の前で低くなること、つまりできませんとかわかりませんっていうことが、なんか恥のように感じてしまって、神にできないということを、こう言えないような思いに駆られる時が来ます。時があります。もうそれこそその悪魔の冷やですよ。このようなお前が神の前に出れるわけがないじゃないかって。どの面さら下げて神の前に出ていくんだって。あのような王の王であられる方の前に、お前みたいな卑しいものが、身分の低いものが出ていって何になるって。神がお前のその願いに耳を傾けるわけがないじゃないかって。悪魔はそのように冷やを飛ばしてきます。でも、ソロモンも、またイエス・キリストも、ヤコブも、高貴な人の前で、その王の前で、王の前で、神の前で、へりくだりなさいって。そしたら、神が私を助けてくださり、私を憐れんでくださり、私に必要な助け、必要な助けや力を与えてくださり、言葉も態度も与えてくださって、私を高くしてくださるんですよ。神に、私たち、その頼らなければ何もできないのに、その私が身分が低いから何ができないからといって神の前にその出ていかないというのは本当にもったいない話です。敵の 策略に乗っかってはならないですよ。7節の後半から10節までです。あなたがその目で見たことを軽々しく訴え出るな。そうでないと後になってあなたの隣人があなたに恥ずかしい思いをさせたとき、あなたはどうしようとするのか。あなたは隣人と争っても他人の秘密を漏らしてはならない。そうでないと聞く者があなたを侮辱し、あなたの評判は取り返しのつかないほど悪くなる。人と言い争ったらすぐに人を訴えてはならないということです。あまり日本ではその訴えてやるとかって言って、その裁判沙汰になることは少ないかもしれません。でもその裁判沙汰にならなかったとしても、その私が腹を立てたときに、なんか不条理なことを抱えたときに、その自分の、陪審員を探すんですよ。私をかわいそうに思ってくれる人、私のその怒りに同意してくれる人、そうやってその人は裁判所に連れて行くんじゃなくて、その人を裁判所に連れて行くんじゃなくて、その欠席裁判をするんですよ。私の気心が知れていて、私と一緒にこの人ひどいって言ってくれる、その、なんていうか、証言する人を、探したり、またその陪審員を探したりして、この人がいかに悪いかという一方的な裁判を自分が開いたりするんですよ。だから裁判所に行かないからといって、この7節の後半から10節までのその御言葉が私に適用できないかというとそうじゃないんですよ。私のその毎日の生活の中で、その誰かをその裁判に訴えるということはないにしてもですよ。まああるにしてもですけど。すぐに人を訴えてはならないって。だから何か言われた、何かやられた。だから他の人のところに行ってちょっと聞いてってこと。あの人がこんなこと言うんだよって。この人がこんなことを私にしてきたんだよって。そんな自分が見聞きしたことを誰彼構わず話してはならないって。もしかしたら自分が見たことが全てでないかもしれませんよ。そして真理が明らかになって、相手が真実である、自分が間違ってたということが分かったらどうしますかって。イエス・キリストは、同じことを次のように言ってますね。ルカの12章の57節と59節です。ルカの12章。あなた方は何が正しいか、どうして自分で判断しないのですか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときは、途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張って行き、裁判官はあなたを監守に引き渡し、監守はあなたを牢に投げ込みます。あなたに言います。最後の1レプタを支払うまでそこから出ることは決してできません。その自分で判断しなさいよって。お互いで判断しなさいよって、なんで人にそれを第三者に第四者に伝えて自分がその正しいということを証明したいんですかって。何が正しいかどうか自分で判断しましょうよって。教会のことをその処理するときもそうですよ。教会で問題というのは起こり得ます。あの人がこんなこと言ってきた。あの人がこんなことやってきた。一緒にそのミニストリーをしている中で袖と袖が触れ合うときに、なんかそのギクシャクするときが来ます。で、その時にどうするかということを、パウロはコリントの人たちに言っています。第一コリントの6章です。第一コリントの6章、1節から8節まで、結構長いんですけども、読みますね。あなた方のうちには、仲間と争いを起こしたら、それを生徒たちに訴えずに、あえて正しくない人たちに訴える人がいるのですか？生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか？世界があなた方によって裁かれているのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか？あなた方は知らないのですか？私たちは見つかりたちを裁くようになります。それなら日常の事柄は言うまでも、ないではありませんか？それなのに日常の事柄で争いが起こると、教会の中で軽んじられている人たちを裁判官に選ぶのですか？私はあなた方を恥じらせるためにこう言っているのです。あなた方の中には、兄弟の間を仲裁することができる賢い人が一人もいないのですか？それで兄弟が兄弟を告訴し、しかも、それを信者でない人たちの前でするのですか？そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですか？ごめんなさい。どうして、むしろ騙し取られるままでいないのですか？それどころか、あなた自身が不正を行い、騙し取っています。しかもそのようなことを兄弟たちに対してしています。だから教会の事柄に関して、で教会の中でやっぱ解決すべきですよ。いろんなそのギクシャクが起こった時に、 それをその教会の中のその文脈の中でその消化しないで、他のところに行って、そのキリストのことを知らない人たちや、教会の外の人たちに教会の中の問題を言うってことは、もうそれ自体が敗北だって。とおかしい話だって。だから何か問題があったら、やっぱりその、牧師に言うべきだし、またその必要な、信頼のおける人たちに言う必要がありますよ。私はその牧師だからその全てを知らないといけないわけではなくて、神からその交通整理係をまとめ、その任されているので、私は交通整理をする必要があるんですよ。皆さんのその霊的な福祉を、担保するために、確保するために。だから教会の中であの人がこの人がって言ってそのいがみ合ってるのを私が知らないで、それが他の人たちのから、その、教会の外の人たちから私が聞くみたいな。あなた、千代さんちょっと、教会って大変ですねって。こういうこと聞きましたよって。そんな、初めて聞きましたみたいなことっていうのは、ありえない話ですよ、本来はね。でも、コリントの教会ではあり得てしまったんですよ。すぐになんか見聞きしたことを誰彼構わず話すということは、知恵がないことです。それを、やっぱりそのお互いの関係の中で、イエス・キリストを信頼するというその関係の中で、その消化していく必要があるし、解決を与えていただく必要があります。だから、隣人と争ったとしても、教会の中で争って、なんかそのギクシャクが生まれたとしても、その他の人に秘密を漏らしてはならないって。別訳だと、あなたは隣人と協議し合いなさい、話し合いなさいというふうに書いてあります。だから、誰かに訴える、誰かにその文句を言って、その陰口を叩く前にですよ。その人と、問題を起こした人と一緒に、協議して話し合いなさいって。そうじゃないと、それを聞く人があなたを侮辱しますよって。ソロモンの時代の裁判所というのは町の門にありました。誰でも裁判の内容を聞くことができました。だからその変な訴えとか証言があったら蔑まれるんですよ。私たちも同じように、人のその、ところ、その人の第三者とか第四者とか全く関係ない人に対してだけその文句ばっかりを言ってるんであれば、それはいつかまたこの人私のところに来て文句言いに来たって、よっぽどこの人なんか苦いんだろうなって、で結局また文句か、また悪口か、でそうやってその蔑まれてしまうんですよ。誰も得しないというか、そんな文句言ったとしても秘密を漏らしたとしても誰も得しないんですよ。そうすると、あなたの評判は取り返しのつかないほど悪くなるって。で、それは嫌ですね。だから本当にその、神にあって私たち互いに愛し合うとか、許し合うとか言われて、その教えられているということはありがたいことですよ。で、こうやってその、蔑まれたり、侮辱されたり、評判が取り返しのつかないほど悪くなったりする前に、神のもとに駆け込むことができるわけですから。11節と12節。時期にかなって語られる言葉は、銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだ。知恵のある叱責は、それを聞く者の耳にとって、金の耳は、黄金の飾りのようだ。時期にかなって語られる言葉は、銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだって。だからそのためにオーダーメイドされた、それを完璧にはまるようなものだって。伝道者の書、3章の11節。伝道者の書。三章の十一節、箴言の隣ですね、次ですね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。時期にかなって語られる言葉というのは麗しくて素晴らしいんですよ。で、神がなさることというのはすべて時にかなって時期にかなっていて美しいです。でも、人というのは、神がその時期にかなった言葉や、その行い、アクションをすべて悟ることはできないんですよ。初めから終わりまで、私たちの心にはありがたいことに、その永遠への思いを与えられてるんですよ。イエス・キリストを信じた時に聖霊が与えられて、その聖霊が私に永遠の命を与えてくださるという、その確信を与えてくださって、永遠への思いを与えてくださったんですよ。でも私たちはその神が行われることすべてをその悟ることはできないんですよ。でも、神のなさることはすべて時期にかなって、時にかなっているということを、やっぱり信頼する必要がありますよ。私の小さい頭では、その永遠に向けて、その、神が願っておられる、考えておられる計画の一つ一つを理解することはできないです。だって神の誉れは隠すことだから、まず。その隠されているその奥義を、その隠されているその事実というか、私に向けられているその神の願い、 その神の愛や神の恵みというのを、本当にその、祈りながら教えていただくんですよ。でも分かんない時は来ます。分かんない時はあります。分からなくても、神は私のことを、その、愛しておられて、そのすべて時期にかなって、すべて神がその、把握しておられて、知っておられるって。だから大丈夫、何やってもいいではなくて、だからその神の前に本当にその低くなって、へりくだって、その神が語ってくださる言葉を待ったり、またその神にその、信頼を置いたりする。それが私たちができることですよ。神がなさることは、神が言われることは、すべてその時にかなって、時期にかなっておられるって。それを私たち信頼するだけですよ。詩編の145編。詩編の145編の14節と15節。主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。すべての目はあなたを待ち望んでいます。あなたは時にかなって彼らに食物を与えられます。あなたは御手を開き、すべての生ける者の願いを満たされます。神はご自分にその頼る者たちを絶対に捨てないんですよ。離れたりもしないんですよ。私が倒れてしまうのであれば、神は私を支えてくださるし、かがんでもう倒れてしまっているのであれば、私を起こしてくださるんです。神を待ち望む者に対して、神が私たちにしてくださることというのは、すべて時にかなうんですよ。私に必要な食物を与えてくださるんですよ。御言葉も、その私たち、その霊にとって、私たちの霊にとって、その食べ物ですよ。神が与えてくださるその言葉の一つ一つというのは、その時にかなっていて、私のその霊を強めるんですよ。そしてその御言葉によって私たちは整えられていくんですよ。御言葉によって確信を与えられるんです。確信が与えられるんですよ。御言葉によって生きるんですよ。私たちそのどんなにこの御言葉の食物を食べたとしても、お腹いっぱいにはならないです。時にかなって私たちに与えられる御言葉が、それがその、消化されていくんですよ。私たちのその霊の力になっていくんですよ。でも、その次の瞬間、また乾くんですよ。また飢えるんですよ。だから、毎回毎回、もう決して私たちはその御言葉に対して飢えるという、その、もう満足ですということを、その、言っちゃならないんですよ。もうお腹いっぱいですって。もういりませんって。その時は来ないんですよ。常に、御言葉に対して、神の言葉に対して、その、飢え乾いている必要がありますよ。また、知恵のある叱責というのは、その耳の、金の耳輪のようであり、黄金の小金の飾りのようだって。ただ条件があって、それを聞く者の耳にとってそうだって。さっきあったその時期にかなって語られる言葉というのは、もしかすると叱責かもしれないんですよ。だから、全部が全部、その恵みに満ちていて、そして愛に満ちていて、私の心に、その耳に、優しい言葉とは限らないんですよ。でも、その神の言葉、その知恵のある言葉、私の耳に優しい言葉や、私の耳に私の心に痛い言葉を、どのようにして聞くのかというのが、私たちには問われているわけです。で、聞く耳というのは、英語の訳を、その、まあ、見てみると、まあ、いろんな訳があるんですけど、あるその英語の訳は、その、obedient ear。obedient というのは従順って意味です。だから、従順な耳が聞く耳だって。つまり、神の言葉に対して、私の耳はただ聞くだけじゃなくて、その耳というのは従順になってるかって。だから、神が心配するなって言われたら、私は神に信頼して、その心配しないということを私が選ぶかどうかじゃないですか。神が行きなさいという時に私が行くかどうかですよ。神が辞めなさいという時に辞めるかですよ。神が始めなさいという時に始めるかですよ。私が、この知恵ある言葉、時期にかなって神が語ってくださる言葉の一つ一つをどのようなその耳で聞くかですよ。それを、その言葉を聞こうと思って聞くのか、従順な耳を持って聞くのか、それとも耳を塞いでしまうのか。せっかくその時期にかなった、麗しい言葉が、価値ある言葉が語られても、そこに耳を傾けなければ、それを捨てることになりますね。13節。忠実な使者はこれを使わす者にとって夏の暑い日の冷たい雪のようだ。彼は主人の心を生き返らせる。忠実な使者というのは夏の暑い日の冷たい雪のようだって。暑い日に、最近も暑いですけども、暑い時にこのキンキンに冷えた水を飲むっていうのは最高に幸せですね。 だからその忠実な使者というのは、そのこの忠実さというのは、使わした主人の心を生き返らせるものだって。私たちは全員、神に使わされているものだということを知ってますでしょうか？イエス・キリストは、マルコの16章、15節で、それからイエスは彼らにこう言われた。彼らというのは弟子たちです。弟子たちというのはイエス・キリストを信じた人たち、そしてイエス・キリストに従うことを決めた人たちです。私も漏れなくイエス・キリストを信じたものであり、またイエス・キリストに従いますって。そうやって、その、信仰告白したものなんですよ。私たちはみんなそうだと思いますよ。彼らにこう言われた。だから私たちにも言われてるんですよ。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいって。だから私たちそれぞれの家庭や、それぞれの職場、人間関係というのが私たちにとっての全世界ですよ。別にその、実際にその日本を離れて、久米島を離れて、どっかその違う世界に、違う国に、違う地域に行きなさいと言われているわけじゃないですよ。もちろん、中には、そうやってその宣教師として、いろんなその国々に、地域に行く人たちもいます。でも、全員が全員その宣教師じゃないですよ。そういう意味での。でも、私たちのその、使わされているところというのは家庭であり、職場であり、友人関係ですよ。そういう意味では、その小さい意味では、この狭い意味では、私たち全員がその使わされている、ある意味宣教師なんですよ。神は私のその主であり、主人であり、私たちはそのしもべであり、その使者なんですよ。福音を述べ伝えるという。私たちの言動を通して、私たちの態度を通して、また実際に福音を語る言葉によって、そのイエス・キリストの福音を述べ伝えていくんですよ。その神の願いに、神が私たちに与えてくださった福音というその言葉をどのように私たちが捉えるかですよ。忠実にそれを捉えて、忠実にその神に、神の言葉を、イエス・キリストの福音を述べ伝えようとするかじゃないですか。私たちの言動を通してでもですよ。態度を通しても。私たちの教会では、その、FM 久米島を、通してね、その福音を述べ伝えるということをさせてもらっています。ありがたいです。本当に。で、だから、その教会として、この福音を述べ伝えるということを、その一つとしてですよ。これを行っています。だから、その、このラジオという、伝道のツールというのは、福音を述べ伝えるそのツールというのは、誰でも利用できるんですよ。確かに、そのラジオで語っている、その語る言葉を、準備して、またそれを言葉にして、で、その収録して、それをそのラジオ局にデータをお渡ししているのは私の作業かもしれません。でもその背後にですよ、そのこれミニストリーだから使える働きというのは一人でやれるもんではないというか、一人でやるもんでもないんですよ。私じゃないとできないということでもなくて、そのミニストリー、このラジオを通して、イエス・キリストがおっしゃったように、私たちのその使わされている地域に使えるというか、その福音を述べ伝えるというのは、誰でも参加できるんですよ。誰でも。で、どのように参加するかというと、その、ラジオでじゃあ福音を皆さん語りますかという、そういう、その、スタンスではなくて、そういう参加の仕方じゃなくて、祈りですよ。この福音が、その福音を述べ伝えていくというところに、ことに関して、その、祈って、この福音を述べ伝えるということに参加することはできるんですよ。ラジオに関して言えば。もちろんずっと祈ってて、その自分はもうその殻に閉じこもって、家から出ないで、誰にもその良い態度をそのしないし、イエス・キリストのようなその反応をしないし、福音の負の字も全く述べ伝えないのであれば、それはまた別な話ですけども。でもこのラジオを通してキリストを述べ伝えるというこのことに関して、このミニストリーに関して、皆さんは祈って参加することができます。教会のミニストリーだから。だから、このラジオということに関して、その、アメージンググレイスの、その、番組を通して、福音を述べ伝えるということに関しておいて、その教会に属するすべての人、皆さんを、私、その、皆さんが呼ばれてるんですよ。一緒に参加しませんかって。本当に久米島から救われる人たちが起こされますようにって。私たちの周りでイエス・キリストのことを信じる人たちが起こされますようにって。この放送を通して、あなたのその福音が広がっていきますようにって。その一言の祈りで、 この福音を述べ伝えるっていうことに、その参加することができるんですよ。教会に通しての働きですけど。そして、その上で、それぞれに神が与えておられる、家庭であったり、職場であったり、友人であったり、地域に使えるということを、その福音を述べ伝えていることを、その追求していくことはできるはずですよ。もし私が、本当にその神に助けてくださいと言いながら、その福音を述べ伝えることができますようにと、その祈りを持って、その神が与えてくださる、その、機会に従順になっていくのであれば、私たちというのは、忠実な使者として、その私を使わせてくださった主人、神の心を、その、喜ばすことができるんですよ。神は喜んでくださるんですよ、私たちの忠実さを。どれだけの人に福音を述べ伝えたかとか、そういう話じゃないです。忠実さだから、本当にその神の前に祈ったり、求めたりするんですよ。14節。送りもしない贈り物を自慢する者は、雨を降らせない雲や風のようだ。結構面白いです。僕は好きです。贈りもしない贈り物、何の自慢にもなりません。贈り物を贈るから価値があるんですよね。どんなに素晴らしいものをその贈り物として、プレゼントとして箱に包んでたとしても、それを他の人にその贈らないんであれば、そこにはその贈り物としての価値はないじゃないですか。贈り物じゃないんだから。それはまるで雨を降らさない、雲や風のようだって。最近全然雨降らないですけど。農家さんは本当に大変ですよ。この、早く雨降らないかなって。そうやってその黒雲が来たとして、ああ、雨が降るかもしれないって、その、そしたらね、畑が潤されるから。でもそれがその雨降らなかったら、なんだって、肩透かしを食らうわけじゃないですか。だから贈り物をしない贈り物っていうのは、その、何の自慢にもならないって。でもですよ。神は私たちにご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださったんです。御子イエス・キリスト、イエスの存在自体が素晴らしいんですよ。言葉にできないほど価値がありますよ。贈り物をしないその贈り物にならなかったとしても、イエス・キリストがこの世に使わされなかったとしても、そのイエス・キリストという方にはものすごい価値があるんですけども、で神が私たちのために、私のためにイエス・キリストを贈り物として与えてくださったので、その価値が私たちわかるようになったんですよ。なんてこったって。こんなその神の御子であられる方が、神の見姿であられる方が、そのあり方を捨てられないとは考えないで、人間の姿を取ってくださって、で、本当にその弱さをまとってくださって、この地上に生まれてくださったって。島でもその従順に従って、死だけじゃなくて、その十字架の島でも通過してくださったって。しかもそれが、その私が、その自分の罪が、私の罪から許されて、罪から自由になって、そこから、その義と、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて、聖霊が与えられて、神の子供とされて、神の国を相続するためじゃないですか。私に、この、神がイエス・キリストという大きな贈り物をしてくださったので、私はその贈り物を受けて、私が、得するためですよ。永遠に。そのような贈り物を神はしてくださったんですよ。それを受けることによって、贈り主である神の私に対する心、その愛や恵み深さということが明らかになっていったんですよ。神は惜しげもなく、一番の祝福である、一番の価値のある、御子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。与えてくださったので、私たちに神の心というのが明らかになったんですよ。15節。忍耐強く解けば、狩猟も納得する。柔らかな舌は骨を砕く。まあ、ここはもうそのままですね。柔らかな舌というのは、その、骨を砕くほどの力があるって。ちょっと矛盾するような感じですけど。でも、忍耐強く説得すれば、狩猟、そのリーダーも納得してくれるって。わかるって、それが。だから、人を説得するために必要なのは、別になんか武力でもなければ力でもないんですよ。本当にその忍耐力、信仰の伴う忍耐ですよ。と、柔らかな舌、つまり知恵の言葉ですよ。本当にその神の言葉を伝える上で、やっぱ信仰が必要ですよ。忍耐が必要ですよ。そして、自分のその硬い舌じゃなくて、ハンマーのような舌でもなくて、また剣のようにその人を刺すような したげでもなくて、本当にその柔らかで優しくて、その愛の伝わる知恵の言葉が私たち必要なんですよ。人を説得するときに、福音を述べ伝えるときにも。私たちに必要なのは、信仰の伴う忍耐と、また知恵の言葉です。16節。蜜を見つけたら蜂蜜ですね。十分食べよ。しかし食べすぎて吐き出すことがないように。どういう状況なんでしょうね、これは。あ、蜜を見つけたら十分食べなさいって、いっぱい食べなさいって。でも吐くほど食べすぎてはならない。まあ、結局何が言いたいかというと、どんなに良いものでも必要以上に受けるとその良いものを失うし、後味も悪いということですよ。自分の好きなこと、自分の興味や自分の趣味を十分にやっても別にいいんですよ。それは罪ではないし、全く問題はないんですよ。でも必要以上、本来あるべきもの以上の時間や労力を費やすと、そのために神への応答ができなくなるんですよ。何度も恥ずかしいことに体験とか経験があります。私のこの暑い時になってくると、私の好きなテニスというのは大変なんですよ。外でやるから暑くて、その体力がなくなってしまって、やりすぎて楽しいからずっとやるんだけど、やりすぎるとその後半もう一日ダメになったり、それがその休みの日だったら、もう夕方やって、その夜だったらヘトヘトになって帰ってきて、ご飯食べてお風呂入ってもう寝るみたいな、有意義に過ごせないんですよ。神への応答ができなくなるんですよ。そうすると、本当に良いものというのは、神との関係の中で得られるものというのは、その得られないし、それだけじゃなくて後味が悪いんですよ。次の朝起きて、あーっつって遊ぶだけ遊んで、神に対して本当にその自分の力や労力や時間を、その頭考えを使うことしなかったって、結局その後悔するのは自分なんですよ。だから過ぎるっていうのはいいものじゃないですよ。本当に良いものを受けることができなくなるし、結局それも捨ててしまうことになるんですよ。だから良いものは良いものとして十分受けていいんですよ。けど、それ以上、必要以上のものをそれを受けてしまうと、それは良いものにならないですよ。出エジプトした人たちが受けたそのマナみたいなもんですよ。マナは一日に必要なものをその集めなさいって。で、それ毎日あるからって。次の日のために、次の日持っていくのめんどくさいからとか、美味しいからとかって、その必要以上も取ったとしたら、それは次にはもう、余したらそれ全部腐っていくわけじゃないですか。見つけたら十分蜜を食べていいんだけど、吐くほど食べすぎてはならない。必要以上、本当に過ぎることは、やめるべきですよ。でも、後々出てくるんですけども、27節にありますけど、にもありますけど、他にも出てきますけどね。神の言葉っていうのは飽き足りることはないんですよ。神の言葉に関してはいくらでも食べていいんですよ。吐くことはないから。神の言葉は蜜のように甘いんですよ。私の魂に、私の霊に。で、どんなにそれを受けたとしても、それを吐き出すような、その必要以上っていうものにはならないんですよ。だから、その御言葉以外のものは過ぎるというものはあるけども、でも御言葉に関しては、神との関係に関しては、過ぎるというのはないですよ。だって私たち、その次の世界に行ったら、その永遠にわたってですよ。神の言葉を学ぶことになるんですよ。だから永遠それを聞いても、もう飽きたってことはならないんですよ。もっともっと喜ぶんですよ。神の言葉は本当に素晴らしいものですよ。17節と18節。隣人の家に足しげく通うな。彼があなたに飽きて、あなたを憎むことがないようにせよ。隣人に対し偽りの証言をする人は、棍棒、剣、また鋭い矢のようだ。だ隣人に対して、そこに足しげく通うんじゃないって。もうそんなことしてしまうと、隣人があなたに飽きるよって。毎日毎日、もう朝昼晩、自分の家にその、隣の人が来たら、すいません、本当のこと言って。めんどくさいですよ。そしたらもうなんかもう、あなたを憎むことになる可能性があるって。だから本当そのお互いを尊重し合う必要があるんですよ。お互いにプライバシーが必要だし、お互いにその自分の時間が必要ですよ。それなのに、その別におせっかいとかじゃないんだけども、それが決してその悪い動機ではないんだけども、そのお隣さんと、その隣の人と、あの人とこの人と、 その仲良くなりたいから行くんだろうけども、でもそれが、これもまた過ぎてしまうと、隣人があなたに飽きるよって。そして最悪飽きて、飽きるだけじゃなくて憎むことになっちゃうって。だからフェローシップも、あるところでは気をつける必要があります。それこそ私が皆さんのお家に朝昼晩押しかけていったら、おそらくいい思いしないですよ。御言葉を分かち合いましょうとかって言って、これいいことだからって言って。初代教会では毎日集まってましたって。だから私が毎日皆さんのお家を訪問することにします。そうやってやって、いつその次郎さんが来るかって戦々恐々となって、私嫌われますよ、きっと。だからお互いを尊重し合う必要があります。だから、お互いの、その、家に行き来し合うということが決して悪いことじゃなくて、お互いその、過ぎることなく、お互いのその、プライバシーも、その、お互いのその、個人としての時間も必要なわけだから、家族であったり、一人であったり。だから、お互いを尊重して、その、常識を働かせて、考える必要があります。で、その、隣人に、他の人の家に通う以上に、ですよ。その、神の恵みの御座の前に通う必要があるんですよ。人のところに行くのはもちろんいいんだけども、それ以上に、それの10倍でも20倍でも、その神の言葉を聞きに、また神のその助けを受けに、また神の愛をもう一度確認しに、神の恵みの御座に大胆に私たち何度でも出て行っていいわけだから。神の前に何度も出て行って神からうざがられることはないですよ。神は良いお父さんだから。よく来たねって毎回言ってくれますよ。だから、隣人のところに行って話を聞くんではなくて、その話を聞きに行くとか話をしに行くんじゃなくて、だから毎度毎度その神の恵みの御座に大胆に出ていけばいいんですよ。イエス・キリストの前に、みんなによってね。また、隣人に対して偽りの証言をするというのは、棍棒とか剣とか、鋭い矢のようだって。で、隣人に対してその嘘の証言をするということはもう、争いを引き起こすものであって、争いとか、その戦いの武器だって。だから、隣人をひどく傷つけることになるって。棍棒っていうのは、ものすごいその肉弾戦ですよ。だから近くで話してもそうですよ。剣っていうのも、ちょっと怖いから、ある程度のその距離を置きますけども、やっぱりその、これも距離の問題です。で、鋭い矢っていうのは、遠く離れていても、それは相手に致命傷を与えることになるんですよ。だから、その隣人が隣にいようと、ちょっと離れていようと、遠くに離れていようと、偽りの証言というのは、隣人をひどく傷つけてしまうことになるんです。19節と20節。苦難の日に裏切り者により頼むことは、悪い葉や、苗た足を頼みにするようなものだ。心配している人の前で歌を歌うのは、寒い日に着物を脱ぐようであり、ソーダの上に酢を注ぐようなものだ。裏切り者により頼むというのは、苦難の日にね。その悪い歯や、苗えた足を頼みにするようなものだ。だから全く助けにならないって。詩編の50編、15節。行き過ぎた。はい、詩編の50編の15節。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。だから苦難の日に神を呼び求めることは、神の願いであり、ある意味神の命令ですよ。神が私を助け出すことを神は約束してくださっておられるんですよ。それなのに、裏切り者に神に従わない者たちにより頼むということは、それは全く助けにならないって。むしろ苦難の日には神を呼び求めることを神は願っておられます。また、苦難の日、つまり心配している人の前で歌うということも良くないことだって。隣人がその苦難を通過しているのに、その隣で歌うんじゃないって。それは寒い日に着物を脱ぐようなものだって。ソーダの上に酢を注ぐようなものだって。ソーダっていうのはアルカリ性なのかな。で、それで酢は酸性。だからその酸性とアルカリ性のものを一緒に混ぜてしまうと、なんかこの化学反応が起こって泡が出たり、煙が立ったりするんですけども、なんか、浮かれたようにはなるんですよ。ふわふわって。その、元あったものが見えなくなるはなるんですよ。泡が出たり、その、煙が出たりして。でも、その本来の質っていうのが破壊されてしまって、失われてしまうんですよ。だからそれと同じで、その心配している、本当にその苦難を通っている人たちの前で、歌う。 大丈夫だよ、大丈夫だよって、何の根拠もない大丈夫だよっていうのは、全然大丈夫だよじゃなくて、その寒い日に着物を脱ぐようなもので、もう助けもないようなもんですよ。ソーダの上に酢を注いで、そのなんかちょっと一瞬、この問題が物事が見えなくなるかもしれないけども、実際それがその綺麗に泡がなくなったり、その煙がなくなったところで見てみたら、もうものすごいその本質的なものというのが失われてたり、破壊されてたりして、もっとひどいものになってしまう。だから心配している人、苦難の日を過ごしている人には、神を呼び求めることを進める必要があります。私に頼りなさいとか、どんな問題があるのとかって言って、私に、その、よかったら私に、その、そのことを話して、なんか助けになれるかもしれないとか、話すだけでも、助けになるはずだからとか、そんなん言って自分が神の代わりをしてしまったらまずいですよ。で、自分なりの見解や自分なりの考え方をその人に伝えることによって、ちょっとでも励まそうなんて思っているのも、それも本当の意味で助けにはならないですよ。心配している人が自分の隣にいたとすれば、歌を歌って大丈夫だよって言うんじゃなくて、まあそんな深刻に考えるんじゃなくて、本当に一緒にその喜んで、その歌を歌って踊ろうとかって言うんでもなくてですよ。一緒に神を呼び求めることが必要ですよ。一緒に隣で泣いて、一緒に神に呼び求め、そして一緒に助けを受けて、一緒に励ましを受ける必要がありますよ。それが、隣で心配している人、その隣人に、関わりを持つ必要なことですよ。問題の本質から目を背けて、大丈夫っていうことが助けじゃないんですよ。本当の助けというのは神から来るから、神にその人の思いを一緒に向けるということが、私たちにとって最高のそのアシストですよ。21節から22節。もしあなたを憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださる。あなたを憎む者への態度です。あなたを憎む者です。あなたが憎む者じゃないです。あなたが誰かを憎んでいるのであれば、それを許すという必要があります。だから、この態度という21節、22節に書かれていることは正しくないです。あなたが人を妬んで、憎んでいるのであれば、その人を許すことができるように、その神に助けを求める必要があります。憎んでしまっていることを、その神の前に告白して、それを許していただく必要があります。でも、自分はもうどうしようもできない。誰かから恨まれてしまっている。あなたを憎む者がいたとしたら。面白くないですね。人に憎まれると。しかもその自分に何の問題があるのか、原因があるのか分からないときには、原因があるのが分かってたらごめんなさいすればいいだけの話ですけど。でも分からないときに、一方的にその自分が恨まれているのであれば、その人がもし飢えてたら食べさせてあげなさいって。その人が乾いていたら水を飲ませてあげなさいって。自分を憎む者に対して無視するんじゃなくて、距離を置くんでもなくて、あくまでも愛することを追求しなさいということが言われています。そうするとどうなるかというと、その人の頭に燃える炭火を積むことになるって。まあ、これはいろんなその解釈が分かれます。ある人は、その神の復讐のその炎をその人の上に積むことになるって。だから神がそのリベンジしてくださるから、その人はいつか、その、なんていうのかな、その神がお尻ペンペンしてくださるって。だから、神に信頼して、復讐してくれる神に信頼して、そのあなたは愛することを追求しなさいというふうに言ってると理解する人もいれば、その頭にもし燃える炭火を置かれたとしたら、痛いじゃないですか。そして、痛みを伴ってすぐにわかるんですよ。わあ、なんだこれやって。で、同じように、そうやってその愛するということを追求することによって、別のその考え方としては、悪に対して善を向けることで、その人自身が自分の罪に気がつくかもしれないと。そこが一番ですよ。こちらがその悪に対して悪を報いてしまうと、向こうももっと悪くなってくるから、だから何の解決もないんですよ。だから愛することを追求するんですよ。助けてもらって。自分を憎む者を愛するっていうことはもうしんどいですよ。これは不可能で神の助け、神業じゃないとこれは無理ですよ。でも、そうするのであれば、相手が分かってくるんですよ。自分が愚かだったって。 今も開かないし、このテレビにも出ないんですけど、すいません。メモ取ってる方はメモぜひ取ってください。ローマの12章。ローマの12章の17節から21節。ローマの12章。17節から21節。ローマ12章。17節から21節。ここで、この箴言が引用されてるんですけども、17節。誰に対してでも、悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるので、なるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。だから結局、その悪を持ってその人が自分に対してきたとしたら、その悪を持ってその報いるんじゃなくて、善をすること、良い行いをすることによって悪に打ち勝ちなさいというのが、このパウロが言っていることです。そうすると、神は私たちの行いにも報いてくださるって。しかもその人が、その、こちらの神が与えてくださる良い行いをもらって、その人に対して良い、その良い行いを与えるので、その人はその恥じるようになるはずだって。23節。北風は大雨を起こし、陰口を聞く下は人を怒らす。まあ、因果応報的なものですよね。北風が吹いてきたら大雨を起こすことがわかるって。でも、陰口を言うんだったら、その人は人を、怒らせてしまう。当然のことだと。24節、争い好きな女と社交上にいるよりは、屋根の片隅に住む方がいい。まあ、そうやって争い好きな、人と男性も女性もですよ。一緒に、その住んで一緒にいる、そのことっていうのは本当にもう苦痛だって。箴言の21章の9節、ここにも同じことが書いてあります。だから、同じことの繰り返しですから、それは、意図的に、強調されて、記録されているわけですね。25節。遠い国からの良い消息は、疲れた人への冷たい水のようだ。遠い国からの良い消息。これ13節にも似てますね。その忠実な使者は、これを使わすその主人の心を、生き返らせるって。だからその神が遠い国から、ある意味、天から私たちにもたらしてくださった良い知らせ、福音というのは、私たちに永遠の命を与えますよ。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のもとに来なさいってイエス・キリストがキリストのもとに呼んでくださってるんですよ。イエス・キリストご自身が私たちにとっての福音であり、良い知らせじゃないですか。で、そのイエス・キリストがその命の水の泉なんですよね。私のもとに来なさいって。そしたら飲ませてあげようって。そしたらその永遠の命へのその川が溢れ出てほとばしって流れるようになるって。それはそのイエス・キリストを信じた時に与えられる聖霊を指して言われてるんだって。本当にその福音を私たちが信じると、この命の泉に向かってその湧き出てくる聖霊が与えられるんですよ。それは疲れた人にその冷たい水が与えられて、もうリフレッシュされるような、喜びに溢れるような、もう体の芯にその染みっていくような幸せなんですよ。で、イエス・キリストは、また、福音は、それによって、約束によってもたらされた、その聖霊というのは、私たちにとって、その疲れた人にとって、冷たい水のようだって。26節。正しい人が悪者の前に屈服するのは、汚くされた泉、荒らされた井戸のようだ。です。その正しい人が悪者の前に屈服するというのは、ふさわしくないことだって。汚くされた泉のようにふさわしくないし、荒らされた井戸のようにふさわしくないって。泉や井戸というのはもちろんその水を汲むところですから、その命に必要なものを提供する、その清い場所であるはずなんですけども、それがその汚くされたり荒らされたりする。それぐらいその、ふさわしくないものだって。まあ中国であったり、イスラム教国であったり、そういうところでは本当にその悲しいことに、 正しい人、イエス・キリストを信じて、その信仰に生きようとする人たちに、それを、圧力をかけてくる人たちの前にひざまずかされることが起こっていますし、これから先どうなっていくか分かんないですけど、そういうことは起こり得ます。けども、そのイエス・キリストが再び来られるときには、そこから後は決してないんですよ。この不条理な、ふさわしくないことは、このイエス・キリストが収められるところには起こらないんですよ。本当そういう正しい人が悪者の前に屈服させられるようなその状況を見るためには、本当イエス・キリストがもう一度戻って来られることを待ち望むことを願っていきたいですよね。思い起こして。27節。あまり多くの蜜を食べるのは良くない。しかし立派な言葉は尊重しなければならない。16節にもありましたね。ソロモンはきっと蜂蜜が大好きなんですね。で、コメンタリーとか読んでみると、当時はやっぱり甘いものっていうのはほとんどなかったって。甘いものを作るのは大変だし、自然にあるもので甘いものっていうのは蜜しかないから、蜂蜜だったり、花の蜜であったり。それは 大切で、しかも、その自分の体にとってとても、栄養素が高いものだから、蜜というのはすごく、高価なもので価値のあるものだったんですね。でも蜜は、見つけたら食べる必要があるんで、十分に食べる必要があるんだけども、あまりその食べるのは、過ぎるのは良くないと。でも、その立派な言葉は尊重しなければならない。さっきも言いましたけど、御言葉というのは、いくら食べても食べ過ぎることはないですよ。最近のこの、新改訳の2017年度版とか、他の英語の訳を見てみると、この、立派な言葉は尊重しなければならないというところっていうのは全く別に訳されています。逆に言うとこの第2版がちょっと意訳をしたのかわからないですけども。他の訳だと、この箇所というのはこう書いてあります。自分の栄光を探り出すことは栄光ではないって。自分で栄光を見つけよう、自分の栄光を自分で見つけようとする、探り出そうとすることは、決してその誉れのあることじゃない、栄光の高いものじゃない、栄光のあることじゃないというふうに言われています。詩編の75編6節。詩編の75編の6節。高く上げることは、東からでも西からでもなく、荒野からでもない。それは、神が裁く方であり、これを低くし、彼を高く上げられるからだ。だから、高く上げるということは、どこからも来ないって、そのプロモーションというか、その高くされるということは、その神から来るものだって。自分自身を高く上げることもできないし、その他の人も自分自身を、その他の人からも自分を高く上げられることもないって。もちろん、その、良い処されることはありますよ。良い処されて自分が偉くなったような風に感じるかもしれないけど、良い処されたところで私のその現実っていうのは別に、その変わらないわけだから。神が私を引き上げてくださるんですよ。イエス・キリストのように私を変えてくださるわけでしょ？私のその深いところからその聖霊が私に促して、そして私がイエス・キリストのようになっていく、本当にその永遠のその世界に向かって、私の体が贖われて神の国を相続するというところまで高めてくださるわけじゃないですか。ローマの8章の18節。ローマの8章の18節。今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば、取るに足らないと私は考えます。で、この文脈の中でパウロは何て言ってるかっていうと、その体が贖われることを私たちは待ち望んでいるというふうに言っています。だから、そのザ栄光ですよ、私たちに与えられる。いろんなその栄光というふうに、その聖書は神の栄光のことを伝えてますけど、私たちに神が与えてくださるその栄光のその一つ、大きなその栄光の一つというのは、私のこの肉の体が贖われて、栄光の体が与えられて、そして本当にその 100% 神に聞き従い、神を愛し、お互いを愛し合うようになる、その次の世界に引き入れられる、高くされるということが、私たちにとってのザ栄光ですよ。私たちが御言葉を学び、その御言葉をその悪ことなくですよ。そこにその留まって、その御言葉に導かれて生きるのであれば、私たちには、その、必ず、神が約束してくださっている栄光が与えられるんですよ。私の体が贖われて、そして、栄光の体が着せられるんですよ。最後28節。自分の心を制することができない人は、 城壁のない打ち壊された町のようだ。自分の心を制することができないということは、思いや考えや感情を制御することができないということです。心を制御することができないと、自分の心のままを行うようになるんですよ。動物と同じですよ。自分の感情のまま、自分のその考え、自分の思いのまま。人は神の似姿に作られたんですよね。霊と魂、心とその体って。本来、霊が魂に心に影響を与え、心が体を動かすんですよ。影響を与えるんですよ。でも、聖霊によって戒められていない、霊によって戒められていない心というのは肉の奴隷なんですよ。肉の行うまま、神のその事柄に対してその、逆らっているこの肉の言われるがまま、思うがまま、考えるがまま、感じるがままを行ってしまう奴隷なんですよ。だから心を制することができないということは、聖霊によって生きていないということで、神の御言葉に生きることができないということです。その人の神に向かって生きるという意味での町の状態は、この城壁のない打ち壊された、そのボロボロになってしまった町のようなものだ。心が制御できてないとね、制止することができてないと。でも、もしその心が制御できてないということ、心が制御できてないということは、自分が肉に生きるという意味では、この町の状態というのは高い城壁に囲まれた、ものすごく栄えた町なんですよ。だから私の町は二つあるんですよ。霊の町。神の御言葉を聞いて、その御言葉に生きるということによって立て上げられていく町と、肉の町。神の言葉に対して無頓着で、無関心で、無視して、自分の感情、自分の考え、自分のその考えに、そのずっと、力を注ぐ。そうすることで栄えていく町。神の事柄によって栄える町と、自分の肉の事柄に栄える町というのが自分の中にあるんですよ。どっちが栄えてて、どっちがボロボロになってるか。自分の心を制するには、聖霊が必要不可欠です。自分で自分の心を制することも、変えることもできないんですよ。だから私たちには、キリストの心が与えられてるんですよ。聖霊ですよ。聖霊が私たちにその思いを書きつけてくださるんですよね。心の板に神の願いを書きつけてくださるんですよ。で、聖霊によらなければ私の心は変わっていかないです。霊と肉というのは常に戦ってるんですよ。だから肉にずっとかまけてると私のそのどんどん肉が強くなるから、この私の霊の町というのはボロボロになっていくんですよ。城壁が壊れて。でも逆に、その霊に巻いて、その神の事柄に対して、その神の言葉を開くことなく、もういいよっていうことなく、本当にその常に御言葉を聞き、御言葉を学び、御言葉に生きることをその追求していると、私の霊の町というのは栄えてきます。そしてその一方で私の肉の町はどんどんどんどんボロボロになっていくんですよ。それが見たいですよ。それが勝利だって。私たちの戦いの武器は、祈りですけど。要塞をも打ち破るほどの力があるものだというふうに、パウロは第二コリントの10章で言っています。だから、私たちに与えられている御霊によって祈ると、私のその聖霊が語るんですよね。神に従おうって。その肉の事柄に関して、もうそれはもうやめようって。学んだ御言葉に生きようって。それを思い巡らそうって。で、そうなりますようにって。私たちがその聖霊によって祈るときに、肉の町を制圧し、霊の町を立て上げていくことができるようになります。本当に御言葉を私たちが学ばなければ、神の言葉に飽きることなく、満足することなく、もっともっともっと教えてくださいって。そうやってその霊に、御言葉によってその生きることによって霊に巻き続けることで、私たちのその生き方というか、外に出ていく、その私たちの心から、現れてくる言葉であったり、態度であったりするものが変わっていくんですよ。私の態度や私の言動がイエス・キリストを証しするようになるには、みんなそう願うんですよ。福音を述べ伝えるっていうことは、なんかその、無言の自分の振る舞いとか、自分のその言動によってなんか伝わっていくといいのにって思うんですけど、それはその福音を語るって、イエス・キリストのことを福音を語るっていうのがちょっとしんどいって思っちゃうからね。でも、何もしないでその自分のその心にあるものが、その私の外側に出ていくわけだから、私の表情も、私の態度も、私の言葉も。 そこになっていくには、本当にその私の霊のこの町がめちゃくちゃ栄えている必要があって、私の肉のその要塞、その町がどんどんどんどん廃れていってボロボロになっていくのを見ないといけないんですよ。じゃないと常にその肉が強くて、肉が強いのに、その私の言動を通してイエス・キリストが明かしされるってことは決してないですよ。本当にその神の言葉を聞いて学んで、そしてその御言葉に毎日の生活の中でその反芻しながら生きれますように。常にその御言葉を聞き続けて、そこに自分の意識を置き続けることができますように。そして私のその霊の町が繁栄していって、私の言動を通して、私の態度を通して、また時には福音をはっきりと解き明かすことによって、私たちがその神の使者となって、神を喜ばせる忠実な使者となっていくことができますように。最後に祈ります。天のお父さん、あなたがこうやって御言葉を一つ一つ私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。あなたの真理を以前隠しておられたその奥義も含めて、御言葉によってそれを明らかにしてくださっていることをありがとうございます。どうぞその御言葉、聖書について本当に飽きることがないように助けてください。あ、私にはもうちょっと難しすぎるとか言って、そして手放してしまうことがないように助けてください。逆にもうわからないから教えてくださいと。もっとこの真理を知ることができますように。そうやって本当にあなたにその心を向けて、御言葉に自分の耳を傾けて学んでいくことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。私が霊に巻いて、私の霊のその領域がもっともっと栄えるようになりますように、肉がどんどんその退化するようになりますように、どうぞ助けてください。お願いします。そして本当にあなたが私たちを使わせてくださっておられますから、福音を述べ伝えることができますように、私の言動や私の態度を通しても、また福音をはっきりと述べ伝えることにおいても、また祈りを持っても、イエス・キリストが私の歩みを通して、私の生きることを通して、生きていることを通して、明かしされていくようになりますように。そしてあなたが本当によくやったなって、主人と共に喜んでくれって、忠実なしもべだなって言われる歩みをしていくことができますように、私を導いてください。お助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。